1ヶ月ほど間が空いてしまいましたが、今日をもってこのヨナ書の終わりにしたいと思っています。もう読んでいただいてそのままなんですが、まあ一番初めがね、ヨナが不愉快になるところからこの4章始まるので、あまりいいスタートのようには見えませんけれども、でもずっとこう見ていく中で本当に主の憐れみ、主の神様がどういうお方かということをこの朝を見ていけたらとそのように願っています。情け深く憐れみ深い神、情け深く憐れみ深い神と雄大で御言葉を問い継がせていただきます。預言者ヨナを通して滅びの宣告を受けたニネベの人々は、身分の低いものから高いものまで皆悪の道から立ち返るための努力をしました。そしてそれをご覧になった神様は、彼らに下すと言っておられたこの災いを思い直された。そのところだけを見るとまあハッピーエンドのようですよね。そこに許しがあり、ね、受け入れられた、許されたっていう、それがあるわけですからハッピーエンドのようにも思えるんですが、でも預言者ヨナにとってはそうではなかった。一節のところお願いします。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒ってとありますね。怒り、ニネベの人々がその悪のゆえに滅ぼされることを願っていたヨナにとって、神様がその災いを思い直されたことは非常に不愉快なことだった。ですから彼は3節でこう言っていますね。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているよりも死んだ方がマシですから。皆さんこれどのように響きます？あーってこうなんかこうもう力なくってのように聞こえます？でもここに怒ってってありますよね。ヨナは怒っていたわけですよね。皆さんもこれと同じような言葉を発せられたことないですか？こんなんだったらね、現実がこんなんだったら、これが思い通りにならないんだったら、あの人がこんなんだったら、私は死んだ方がマシだ、生きているよりも死んだ方がマシですよ神様って、あまり言わないかもしれない、言わない方がいいですけどね本当にそこで命が取られたらね困りますから。でも全く知らないという言葉ではないかもしれないですね。そんな言葉を発したり聞いたりしたことがあるかもしれない。生きているよりも死んだ方がマシですって。このことを通してヨナは自分の死を願うわけですよね。なぜヨナはそのように自分の死を願ったのか。しかも2度出てきますね。そのことが2度あります。それぞれに理由は違うわけですけれども、一度目はすでに見たように悪に生きるニネベの人々が滅ばなかったから。40日後に滅びるよって言ってその通りに滅ばなかった、神様がその思いを直されたから滅ばなかったゆえに彼は自分の死を願った。でもう一つの方はヨナが好んだトウゴマ、また後で見ますが、トウゴマが枯れてしまった、つまり滅んでしまったから。一方では滅ばなかったことがその理由であり、もう一方では滅んでしまったことがヨナが自分の死を願った理由として挙げられますね。滅ばなかった、滅んでしまった、いずれにしてもヨナがここで自分の死を願ったのは、どちらとも彼の怒りがその元になっています。怒りから出てきていますね。それは誰に対する怒りだったんですか？何に対する怒り？もちろんそれはそれまでに、自分勝手に悪に生きていたニネベの人々に対してであったと思いますよね。皆さんだったら、いやちょっと都合がよすぎるんじゃないって。で今までそれまで悪の道を歩んでいたのに滅びるよ、ああみんな悔い改めようって言って、もうみんな悔い改めた、ね、動物家畜までもね、荒野の着せてとかって言ってこう出てくるわけですよね。そんなうまくいっていいのかって思ったりするのは私だけでしょうか。おそらくそのニネベに対するニネベの人々に対する怒りっていうのはあったと思います。でもそれと同時に、そんなどうしようもない罪人、悪人をも 憐れまれた神様に対してヨナは怒りを覚えていたんではないでしょうか。というのも、まあ、前後しますが、2節で彼はこう主に祈っていますね。主に祈っている、主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。神様が憐れみ深い方であることを知っていたから、私はタルシシュへ逃れようとしたっていうんですよね。ヨナから滅びの宣告を受けるまでは、おのおの自分勝手に悪の道を歩んでいたニネベの人にとっては、彼らにとっては、神様が災いを思い直されたということは、憐れみ以外の何者でもないですよね。まあ、それを彼らが分かったかどうか分からないですよ。あ、それを神様直してくださった、思いを変えてくださったんだって、こう、彼らにそれが意識的に分かったかどうかは分からないんですが、でもそしてヨナ自身も神様がさっきのところで情け深く憐れみ深い方であるとこう認めているわけですよね。でもその主の情け深さ、その憐れみ深さがこの悪人であるニネベの人々に向けられることを、そしてそれを彼がそこに行ったわけですが、それを目撃しなくてはいけないかったヨナは怒りを覚えるわけですよね。どうせだったら見ない方がいいですよ。そんな関わらないってね、神様どっかでね、その許しが、ハレルヤ、救われたでいいですけど、その自分がね、こう憎んでるというか敵対してるその彼らのところに行って、彼らが許されて、で、それを目撃しないといけない。ヨナは怒りを覚え、自分は生きているよりも死んだ方がマシだとこういうわけですね。どれほどに彼がニネベの滅びを願っていたかが伝わってきますね。誤解してほしくないのは、私はヨナを憎んでるわけではないですね。ヨナの悪口を言ってるわけではないので、あまりヨナをフォローアップするようなコメントは今日は多分少ないと思うので、先生はヨナが、ね、預言者ヨナを悪者にしてるとかとは思わないでください。神様に用いられた器ですね。でもこの聖書からそのままこう見てるわけですけれども、でもそれを見ていくとヨナがどれほどにニネベの町の滅びを願っていたかは伝わってきますよね。で、確認しておきたいことは、それは最初の時にはヨナは主の御顔を避けて逃げたわけですよね。逃れようとしたわけです。実際にその船に乗って逃げたわけですよね。で、なぜこの2度目は彼はニネベの町に行ったのか。なぜですか？なぜヨナはニネベに行ったんですか？行きたくない反対方向に逃げたヨナはなぜこの町に行ったんですか？そこにいる人々を憐れんだからですか？あ、彼らに福音を伝えないとって彼が思ったからですか？違いますよね。違うかったと思います。そんなことは書かれていませんからね。むしろヨナがそうしたのは、初めの時に主の御顔を避けて逃げた自分を、もう自分はその嵐の中で滅んでいてもおかしくなかった、救いは主のものですと、その魚の中で、もうすでにまだ陸に出されてないんですが、その魚の中で、ああ主を褒めたたえている彼の姿を2章で見たわけですが、その逃げた自分をですね、主は滅ぼすのではなくて憐れんで命を救ってくださったからであって、この神様に対する感謝と、その献身の現れ、献身の思いから、彼は主に従ってニネベに行ったわけですね。ですから神様としては、ニネベの人々が悪から立ち返るために、ヨナを使わされたわけです。この全体を見るならばね、そういうことはできますが、でもヨナとしては、神様に対する従順のゆえに、その彼らを憐れんだとかではなくって、彼らを好んだとかではなくって、主に対する従順のゆえにニネベに行った。これ大事ですよね。私たち あの人好き嫌いとかで福音を述べ伝える伝えないじゃなくって、主に従うゆえに私たちはこのことをあのことをする福音を述べ伝えるわけですから、そういうことですよね。でも彼自身、ヨナ自身は神様が語れと言われた通りに、ニネベが40日後に滅びることを願っていた。ところがその願いが叶わなかった。神様が災いを思い直されたからですね。ですから彼は不機嫌になったわけですよね。怒ったわけですよね。ヨナが初めから私は知っていますと、こういう神様の情け深い、その憐れみ深さがニネベに示されたから。でそこでヨナは一旦怒りを覚えて、この自分の死を願うわけですが、でもその後、まあ、考えを変えたのか、ちょっと待てよと思ったのかもしれない。これは私の推測ですけれども。というのは五節の行動が、あれですね、見てみたいと思うんですが、五節お願いします。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。もしもうそこで終わっていたならば、もう神様その災いを思い直された、もうこれはもう終了したものだと思ったら、ニネベから彼は立ち去るはずじゃないです。あ、もう神様はそうされたんだね、イスラエルに帰ろうってこうなるわけじゃないですか。でも彼はそうではなくって、何かを見極めようとしたわけですよね。町の中で何が起こるか。もしかしたらですよ。もしかしたら彼はこのように考えたのかもしれない。ニネベの人々は今その滅びの宣告を受けて悔い改めた。神様は災いを思い直されたけれども、彼らはまた悪に立ち返るかもしれない。そうしたら、そのまたそこに悪に戻った彼らを見て、神様はやっぱり彼らを滅ぼされるかもしれないと考えたのかもしれないですよね。どうなるんだこの後って、こう見極めるためにそこで町を見てたわけですからね。でもそうすると私たちとしては、じゃあどうなるんだってこう行きたいところなんですが、その後の話はニネベの人々、ニネベの町はその後どうなったではなくって、その町に主の憐れみが及ばされることを嫌ったヨナの問題へと向けられていきます。6節から8節のところ、神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので唐ごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。ヨナは神様が彼の上に生えさせた一本の唐ごまを非常に喜んだ。でもそれは一夜にして枯れてしまうわけですよね。でその上で神様は焼けつく東風をこうね、緑色のその、私は分からないんですが、でも大体想像できますよね。その暑い、まあサマーランドも暑いですから夏はね、その暖かい風でしょうか、そういったものがこうね、備えられて、しかも太陽がヨナの頭を照りつけたので、ヨナは衰え果てた。そこで再び自分の死を願うわけですね。でこの時にも彼のうちには怒りがあったっていうんです。ああ衰え果てて、ああ私の運命というか私の人生というのはもうここまでなのかってね、これで私はここで息絶えるのかってこう衰えて死を願ったっていうよりも、彼は怒っていたっていうんですね。しかもそれは死ぬほどの怒りですよ。 で書かれていますね。ヨナは何に対してまた誰に対してそれほど怒っていたのか。直接的にはまあトウゴマが枯れたこと、滅びたことに対してですよね。非常に喜んだこれがね、一夜にして枯れてしまったので残念でこう惜しんだっていうことはできるんですが、ただそれを惜しむということだったらそこまで怒ることはなかったと思いませんか。死ぬほど怒る、もうここまで来たらもうちょっとあれですよね、かなり不安定な人になってますよね、もうこれね。まあでもそうでしょう、よっぽどね、それほど私たちはね、まあ今クーラーかけてませんが、そのクーラーの中でね礼拝をし、涼しい中で冬はね暖房を入れ暖かい中でってこうありますけれども、そんな当時にそんなものはない。またそういう外でねこういう時に、またね住む場所も違えばまた環境が違う、そういった中でね、難しかったことは言えるんですが、でもそこまで怒る必要はなかったと思うんですね。ヨナは知っていた、それをされたのが神様であるということ、そのこの背後にたまたまトウゴマが生えてたまたまトウゴマが枯れたんではない、神様がおられるということ、彼は預言者ですから神様を知っていた。それゆえにその怒りは神様に向けられていたのではないでしょうか。その時神様はヨナにこう問われるんですよね。このトウゴマのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは答えます。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。ヨナは神様に対して自分の怒りを正しいものと主張しました。自分が死ぬほど怒るのは当然のことだ、当たり前のことだ。でも本当にそうですか？本当にそうでしょうか？ヨナの怒りは本当にそこまで正しいものだったですか？それは神様の正しさにも勝るものだったでしょうか。死ぬほど怒るのは当然です、神様に言ったってことは、それはニュアンスがありますよね。神様こんなことをしたでしょ、それは良くないことですよ、私は死ぬほど怒ってますよって神様に意味その意味深い、ね、意味を込めてこう言ってたとしても言い過ぎではないと思います。ヨナの正しさは主の正しさに勝るものだったのでしょうか。ヨナ自身は正しいと思っていました。自分には怒る権利があるんだって。でもそれは自分のことしか考えていない、自分のことを優先的に考えるところから、つまり極めて自己中心的なものの見方から出た考えであって、そこには主の御心を求める思いは含まれていなかった。ヨナを責めてるんではないですよ。そのままの状況を見て彼は自分が正しい、自分はこうだとは言うわけですよね。でもそこには主の御心、じゃあ神様あなたはどうなんですかっていう主の御心を求める、その求めというのは含まれていませんよね。その時です、その時このように答えた、ヨナが神様に答えたその時に神様はご自分の御心をヨナに示された。十節のところお願いします。主は仰せられた、あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。神様の御心は、たとえニネベの人々が右も左もわきまえないもの、これは正しいものではないですよ。神様は彼らが右も左もわきまえない自己中心なもの、悪に生きるものだと分かっておられるんです。でもそうであったとしても彼らを惜しむというものでした。ニネベの人々はヨナにとっては滅ぼされて当然のもの、彼らは自分の悪ゆえに裁かれて当然だと思えた人々。でも神様はその彼らを、その町を憐れむとおっしゃるんです。 なぜですか？なぜでしょう？一章で見ました、この私たちの信じている神様は海と陸を作られた、この天地万物を創造された神、神様はご自分がヨナだけの神ではない、イスラエルだけの神ではなく、この全世界全宇宙の神であられる、創造主であられるからですよね。神様はヨナにこうおっしゃった、あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいる。主のおっしゃる通り、トウゴマはヨナが骨折って育てたものではないんですよね。でもそれが太陽の照りつけるところからヨナを守ってくれた、自分を守ってくれたので、つまり自分にとって益をもたらすものであったので、ヨナはそれが枯れてしまうことを惜しんだわけですよね。でもニネベの人々はどうですか？彼らはヨナにとって益をもたらす存在だったですか？いや、むしろ彼らは神様の恵みを捨てるようなものを、おのおの自分勝手に悪の道を歩むもの、害を及ぼす敵の存在であった。ですからヨナは彼らを惜しまずに滅ぼされて当然だと、そのように願ったわけですよね。でも神様にとってはニネベの人々は、その町は滅びて当然ではなかった。でここに私たちの救いもありますよね。というのは、もし神様がニネベの人々を憐れまれるお方でなければ、ヨナやイスラエル、また今日ここにいる私たちをも主は憐れまれることはなかったでしょう。皆さんはニネベの人々と私、皆さんご自身が、私は違うとこう言い切ることはできますか？神様の前に、私は正しくって、あの人たちは悪ですと言い切ることはできますか？私たちは神様のように、こう自分が作った側ではなくって作られたものなので、神様が考えられるように、見られるように、同じようにこうなかなかその物事、その全てを見ることはできないというのは現実ですよね。でも一歩下がって考えるならば、私っていうところからちょっと一歩引き下がって、その神様はどうだろうか、神様の目にはどのように映っているんだろうかと考えるならば、このことは明らかですよね。つまり神様の前にニネベの人々の悪が上ってきた、もうそれが明らかになったっていうのは聖書に記されている通りです。またニネベの王も自分で認めているわけです。悔い改め、ね、立ち返れって言うわけですから、みんな認めてたわけですよね。自分たちは自分勝手な、ね、罪人だって、こう明らかですが、では皆さん、あなたの罪、あなたの悪はどうですか？人の目からは隠されているかもしれない。日曜日だけ会う人の目の前には、あなたは素晴らしい人かもしれない。でもそれは24時間、その毎日、1週間、その7日、24/7、皆さんそうですか？神様の前にあなたは全く悪のない人として映っているでしょうか？その心において、態度において、その行動において、あなたは神様の御心と全く一つであると思いますか？これ全く一つでなかったら、神様の御心と全く一つでなかったら、それが罪ですよね。主の御心に沿って歩むことですよね。いや、神様それは違います。だから私は私の道をって言った時点で、神様はこうしなさい。いや、私は従いません。いや、分かってるんだけれど従いたくないです。その時点で私たちは一つではないわけですよね。主と、そのような人は御子イエス様を除いては誰もいない。みな主の前には一人の罪人にしか過ぎませんよね。 じゃあ神様はその罪人に対して、つまり右も左も私たちとしてはわきまえてると思うんですが、実際にはわきまえてない人に対して主はどのような思いを持っておられるのか。いやいや、その悪のゆえに滅んだらいい、ああ大してヨナと変わらない、ニネベと変わらないから、もうみんな滅んでしまったらいいですか。違いますよね。私が作ったあなたをどうして惜しまないでいられよう、どうして憐れまないでいられようかと主はおっしゃってくださる。わきまえるからじゃなくて、わきまえないからこそ、その私が救わなくて、じゃあ誰が救うんだ、自分で救えるのか、救えないですよね。私が憐れむとおっしゃってくださる。ゆえに神様はこの時、このヨナ書の時には、罪人、悪人であるそのニネベの人々のもとにヨナという預言者を使わされましたが、私たちのもとには、私たちのためには、この全世界の人々のためには、御子イエス様を使わせてくださった、この方こそヨナに勝るお方ですね。ヨナは罪人に主の憐れみが及ぶのを見て怒りを覚えた。何度か出てきます、その怒りですね。怒りを覚えたんです。自分は生きているよりも死んだ方がマシだと言いましたが、イエス様は神様のその憐れみ深さが、この憐れみがご自身の身を通して罪人である私たちに及ぶために、自ら進んで死を選んでくださった。嫌です、神様、そんなことしたくないです、彼らは罪人です、ではなくって、自ら進んで十字架にかかり、父を、彼らをお許しください、私が代わりになります、私がこの命を捧げますと言って身代わりを、死を遂げてくださった。それによって本当は滅ぶべき私たちが生きるため、この主によって、主の復活の力によって生かされるためですね。神様はこのことを私たちのために、世の初めからご計画くださり、そして時至って御子イエス様が十字架にかかってくださることで、その救いの技を成就してくださった。ですから以前も見ましたが、私たち罪ある者が福音を聞きますね、御言葉を聞いて神様に立ち返ることができるのは、信じた後も悪に立ち返るかもしれない、一度失敗をする、その単発的にそういうことがあるかもしれない、従わないということがあるかもしれないんだけれども、そのような時でも悔い改めに進むことができるのは、私たちがその自分の罪に気づいた私たちが、ああ素晴らしいからではない、なんて私はすごいんだ、他の人は気づかない、でも私は自分の罪に気づく、私の醜さを私は知っている、ああ私ってなんて素晴らしいんだろうではなくって、それは主の素晴らしさのゆえ、主が聖霊ご自身の霊を使わすことで、この方が罪が何なのか、私たちの目を開くことで罪が何かを分からせてくださる神様のその御業、神様ご自身の素晴らしさのゆえ、またあの十字架にかかってその罪の問題をご自身の身をもって、ご自身のその身代わりの死をもって解決してくださった、罪の代価を全て払い切ってくださった御子イエス様の素晴らしさのゆえですね、その憐れみ深さのゆえに、今日も私たちは、ああ主のもとに行こう、御言葉を聞いて、ああ主よ、今までこうでした、でも主よ、私はあなたのもとに行きます、主よどうぞ私を作り変えてください、いつでも主のもとに立ち返ることができるのは、私たちの悔い改めの素晴らしさ、悔い改めは大事ですよ、でも悔い改め、私たちがその自分の罪に気づく私がすごいからではなくって、神様が罪人の私たちを今日も憐れんでいてくださる。いや、罪人って言ったらもうあれですね、許された私たち、神の子供とされた私たちが、いよいよ御子イエス様に似たものとなるために、主は私たちにそのように、さらに憐れみに憐れみを、恵みに恵みを増し加えてくださるわけですね。 そのような招きのゆえに私たちは主のもとに行くことができ、主の憐れみを自分のものとして受け取らせていただくことができる。いかがですか皆さん。いかがでしょう。ニネベに対するこの災いを思い直された神様を、あなたはどのように今日思われますか。どうぞこのニネベの人々だけじゃなくって、どうぞこの周りのこの世界、私で住んでいるこの世界で、あの人は許せないだろう、ここまでしたらこの人たちは許せないだろうっていう、もちろん神様の裁きはありますよ、どうでもいいということではないです、でもあの人と私は違うっていうスタンスではなくって、その人々にも主の憐れみは及ぼされる。以前も言いました、ニネベの人々の悪というのはそんなね、綺麗なものではなかった、綺麗というか小さいものではなかったと思いますよね。だからそういうことを実際にイメージされて、神様がその災いを思い直してくださる、イエス様のその死を通して思い直してくださる、どのように皆さんの心には映りますか。どのように捉えておられますか。ヨナが言うように、情け深く憐れみ深い神様だと本当に心から思いますか。もしそうであるならば、その憐れみ深い神様の憐れみをあなた自身は今日味わっていますか。私たちがもし、いや、あの人と私は違う、いつも誰か他の人を見ている、神様の前にではなくって、神様の前に一人の罪人として出るんではなくって、いつでも他の人と比べて、あの人より私はマシだろう、ずっとそういうことをしている限りは、私たちは主の憐れみを知ることはないでしょうね。いかがですか。あなたは本当に主を憐れみ深いお方として味わい知っておられるでしょうか。ニネベの人々にそれが向けられていたと同じように、またヨナやイスラエルのために向けられていたと同じように、あなたにも今今日向けられている、向けられ続けていることを心から信じてもらえますか。この主の憐れみの深さを味わい知ることなしに、その憐れみを他の人に示すことはできない。見せかけっていう意味ではできるかもしれない、良い人を演じるっていう意味ではいろんなことができるかもしれない、でも本当にその憐れみの心、イエス様が本当に群衆を見てかわいそうに思った、そのイエス様の心を持って人々に示すことはできない。イエス様はあの山上の説教で、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからっておっしゃいましたよね。そのままその文で取るならば、憐れみ深い人は幸いなんですよ、すでにその人たちは憐れみを受けるなんですが、どうです、皆さん、皆さん自身が憐れみ深いものになった、そこまでなった、神様のその基準に到達したら憐れみを受けるってことですか。違いますね。それならば誰一人その基準に達せるものはいない。これは御国ということの側面から言われているわけですが、救い主イエス様、イエス様が私が来たよ、この救い主イエス様を通して罪人に示された、罪人を招かれた神様の憐れみを味わい知るならば、その人は憐れみ深いものと変えられる、その人もまたイエス様のように憐れむものとなるということが前提とされていますね。そうでありながら憐れまない人は最終的には憐れまれないんです。憐れみを知らないんです、受け取っていないんです、自分を罪人だと認めていないんです。でもこの主の憐れみを受けている者は、主の憐れみによって憐れみ深いものへと作り変えられるゆえに、このように言われる。ですからどうぞ、私が頑張って憐れみ深くなろう、そうしたら憐れみを受けられると考えるのではなくって、私はその憐れみを受けるにふさわしくない、でもイエス様を通して、イエス様が私のために進んで命を捨ててくださった、この憐れみがすでに注がれているゆえに、主を私を作り変えてください、私を憐れみ深いものとしてくださいと ヨナに勝るお方を信じていくならば、このお方に、そのこのお方の憐れみとその義、私の義じゃないですよ、私の正しさではない、この方の義、正しさに望みを置くならば、主は私たちに憐れみ、憐れむということを分からせてくださいます。そしてその主の憐れみを知れば知るほど、味わい知れば知るほど、それが行いによって獲得するものでなく、ああ恵みとしてすでに与えられているということの、この意味の大きさに目が開かれれば開かれるほど、私たちは主に似たものへと聖霊によって変えられていく。私が変わったんではなくって、主が変えてくださった。そのように心から主を褒めたたえる、主を喜ぶものとして変えられていきますね。最初にも言いました、ヨナは預言者として必要な働きをしましたね。神様はヨナに対しても憐れみを持っておられる。今日はそのヨナの悪口ではなくて、でもニネベの人々が本当に滅びのメッセージを聞いたときに、もうすぐに主の前に心注ぎ出して悔い改めへと向かったように、私たちもこの主の憐れみ深い主の前に心へりくだらしていただこうでありませんか。主は憐れみ深いお方、主の憐れみを持って私たちも憐れみ、憐れむものへと主によって変えていただきましょう。お祈りしましょう。